5ページから7ページ。11、区政の呼応を問う。代表質問。自由民主党新宿区議会議員団、渡辺道隆。新型コロナウイルス感染第6波への備え等について。質問。感染拡大の第6波を防ぐ新型コロナウイルス感染対策。経済再生へのスピード感ある対策を講じることが重要。政府は本当に懸念される新型コロナウイルス感染第6波に備えた対策の全体像をまとめ、大型の経済対策を示したところだが、これらを補完する区の独自施策として、中小企業を中心とした地域経済対策をどう行っていくのか。答弁。現在、区独自の地域経済対策として、商工業緊急融資特例、おもてなし店舗支援事業、専門家活用支援事業などを実施するとともに、キャッシュレスポイント還元事業の実施や、プレミアム付き商品券の発行を行っている。また、区内地域経済の状況等を踏まえ、貸付限度額の引き上げや、補助対象期間の延長、商品券の増刷等も行っている。これらの事業を引き続き行い、コロナ禍によって変化した経営環境に柔軟に対応し、地域に根ざした事業活動を継続できるよう支援していく。ポストコロナを見据えた中小企業対策としての事業承継支援。質問。国による資金繰り支援の効果等もあり、都内の10月の倒産件数は40年で最小の低水準で推移している。一方で中小企業の本業の収益が悪化している状況から、今後事業廃止が多発化する可能性があり、中小企業対策として事業承継支援が求められる。区は今後どのような施策を行うのか。答弁、事業承継を考えるきっかけづくりのためのセミナーを実施しており、今後、東京都中小企業診断士会と連携し、事業承継の重要性や承継先の検討、法律や税制についてのセミナー動画を作成し、区公式 YouTube で公開していく。引き続き、各種支援機関との連携を図りながら、事業承継の支援を行っていく。下落合駅周辺の開かずの踏切の解決に向けて。質問。下落合駅前踏切をはじめとした西武新宿線の開かずの踏切問題は地域の長年の懸念である。西武新宿線の複々線化計画の廃止を受けて今後の区の対応は。答弁。西武新宿線のいわゆる開かずの踏切は、地域の方々の日常の暮らしや災害時の活動にとって大きな課題となっている。西武新宿線の複々線化計画が廃止された今、連続立体交差化の必要性がこれまで以上に増すものと認識。連続立体交差化は、地域におけるまちづくりと大きく連動することから、地域の将来像や鉄道立体化を契機としたまちづくりの方針などを検討することが必要。今後、地域の方々と沿線のまちづくりに関する意見交換会の実施などを検討。また、都と情報交換等を行い、開かずの踏切対策の着実な推進に向けて連携を図っていく。CO2 削減につながる省エネ機器への助成拡充を。質問、区の実施する事業の中でも、直接的に CO2 削減になるマンション等の共用部分の LED 照明や蓄電池といった区民向け省エネルギー機器の設置助成の補助件数の実績が伸びている。こうした好実績の既存事業に関しては、事業の拡充、予算の増額を行うべきと考えるが、いかがか。答弁、集合住宅共用部 LED 照明や蓄電池については区民からの人気が高く、今後も補助件数は増大していくものと考えている。こうした区民ニーズに的確に応えるとともに、 CO2 削減の一層の促進を図るため、予算の増額等について検討していく。新宿区議会公明党、時光淳子。マイナンバーカードの普及促進と支援コーナーの充実を。質問。政府はマイナンバーカードの普及と消費の喚起に向け、1人当たり最大2万円分のポイントを内容に応じて付与する新たなマイナポイントを実施する方針を決めた。そこで区が行うマイナポータル端末による支援コーナーを充実させるため、マイナポータル端末を増設し、支援コーナーを周知していく必要があるが、区の考えは。答弁。区役所での申請を希望する方が増加することが想定され、マイナポータル専用端末の増設や申請手続きの支援員の増員等の支援体制の強化を検討。広報新宿や区ホームページ、SNS をはじめ、さまざまな機会を捉えて周知に努める。3回目のワクチン接種について、質問。ワクチン接種予約においては、1回目接種の予約時に電話回線がなかなかつながらず、予約が取れないなど、多くの区民からご意見をいただいた。3回目接種においては、これまでの経験やノウハウを生かし、スムーズに予約ができる体制を整備すべき。答弁。3回目接種予約にかかる負担軽減のため、65歳以上の高齢者は原則お近くの区の集団接種会場での接種日時を区が指定する。またお近くの医療機関での個別接種に変更を希望する場合、キャンセルにより変更できるようにする。手続き方法等は、接種券の同封物や広報新宿区ホームページ等でお知らせしていく。障害者のスポーツ施設の利用料。質問。障害者が日常的にスポーツに親しみ、楽しめるような環境づくりをどのように確保していくのか。スポーツ施設の利用料の減免を拡充するほか、障害者団体の利用や障害者スポーツの大会等にも減免措置を設けるなど、さらに踏み込んだ取り組みが必要と考えるが、区のご所見は。答弁。障害者が利用しやすい環境づくりが重要。現在、プールの利用料のみ減額。令和4年度から新宿スポーツセンターやコズミックスポーツセンター等、スポーツ施設の障害者利用料金を免除する方向で検討。さらに、障害者団体によるスポーツ大会等も免除する方向で検討。防災ラジオの普及について。質問。防災ラジオの普及については、ネット環境やスマホ等を持たない情報弱者に対して、災害時の情報伝達の有効なツールとして、これまでもさまざまな機会を捉えて提案してきた。区は情報伝達の一つとして検討していると思うが、取り組み状況は。答弁。区ではインターネット等を利用されない高齢者等を対象とし、防災ラジオの導入を検討。この防災ラジオは、普段は FM 等を聴取し、区が避難指示や避難所開設状況等の情報を発表した場合、電源がオフでも自動起動し、ラジオ放送への割り込みや区からの伝達情報を再生できる。さらに、聴覚障害者の方には文字による伝達も行うことができる。令和4年度の導入に向け、具体的な検討を進めていく。日本共産党新宿区議会議員団、近藤夏子。第6波に備えた新型コロナウイルス感染症対策を。質問。新宿区の累計感染者数は 11月28日現在、1万8478人で、この約半数が第5波で発生しており、在宅死や今も後遺症に苦しんでいる方がいる。ブレイクスルー感染もある。第6波に備え、1、国に対し無料検査対象を限定せず、広く実施するよう要望すべき。2、区も民間検査会社への委託や PCR 及び抗原検査キットを配布するなどで無料検査を実施すべき。3、第5波のような事態を回避するため、自宅待機者を作らないよう、区はホテルの借り上げやスポーツセンター等を活用し、治療ができる臨時病院を準備すべき。答弁、1、国に対する無料検査の要望は予定していない。2、区として無料検査を実施することは予定していない。3、区内基幹病院及び区医師会との連携により、入院可能病床の確保や入院待機施設を区が新たに設置するため、ホテルの借り上げや臨時病院の準備は予定していない。育休中の保育園在園期間延長と転職・休職の取り扱いの改善を。質問 1. 2017年の法改正で、子どもが1歳6ヶ月に達した時点で保育園に入れない場合、2歳になるまで育児休業を延長できるようになった。区はこれに対応した上の子の在園期間2年延長を認めていない。法改正との整合を図るべき。2、育休中に転職したら上の子が退園させられたとの区民の体験が新聞に掲載された。育休中の退職による転職や休職中であっても保育の必要性はあり、在園の継続を認めるべき。答弁 1. 今後保護者が育児休業を取得する最長2年間について上の子の継続在園を認める方向で検討している。 2. 転職して引き続き就労している場合や休職活動を継続的に行っている場合は保育の必要性の認定を行っている。その上で継続在園を認めるかは個別の事情を伺いながら柔軟に対応している。現行の取り扱いを変える考えはない。十分説明ができる清風園解体等工事説明会を開催すべき。質問。11月に開催された清風園解体等の工事説明会では、十分な説明が行われないばかりか、再度の説明会には応じないとの答弁であった。区と施工業者からは今後検討するとの回答があまりに多く、参加者からはサイトの説明会を求める意見が多数出された。検討事項が固まり次第説明会を行うべき。答弁。近接の方々からは説明会の要望はなかったと認識している。今回いただいたご意見は個別に丁寧に説明していく。立憲民主党無所属クラブ、志田雄一郎。新型コロナウイルスワクチン接種と今後の施策について。質問 1. 3回目に異なるワクチンを接種する交互接種の安全性と効果についての認識は。2. 5歳から11歳までのワクチン接種をどう進めるのか。また、体制の整備の進捗状況は。3. 非接触型検温器をすべての幼稚園や保育園、子ども園に設置すべき。答弁 1. 交互接種として異なるワクチンの追加接種を受けても安全性や効果には問題ないと認識している。 2. 保護者に有効性と安全性を丁寧に説明し、保護者の同意を確認してから実施。また区医師会や区内医療機関等と協議し、体制整備を進めていく。3. 区立保育園での検温器設置は進んでいないが、今後導入を検討。 区立幼稚園では5円に設置、残り9円も導入を検討。私立保育園では一部の園、私立幼稚園は4園が導入、その他の園も助成制度等を活用し、それぞれの状況に応じた物品を購入してほしいと考えている。新宿未来の会、鈴木ひろみ。子宮頸がんワクチンの積極勧奨再開に向けての取り組み。質問。11月12日に子宮頸がんワクチンの勧奨再開の方を聞くことができた。1、最新の科学的知見に基づき、自治体がワクチン接種の利益とリスクの丁寧な情報提供を行うことで、十分な理解のもと接種の判断がなされるよう、主体的に積極的な接種勧奨をすべきと考えるが、今後の接種勧奨の取り組みは。2、希望する方に適切なワクチン接種ができるよう、ぜひご尽力いただきたいと考えるが、ご所見は。答弁。1、区では最新の知見に基づいた接種により得られる効果、副反応等の情報について対象者に丁寧に周知し、積極的に勧奨を実施していく。2、今後も国の動向を注視し、決定次第希望する方へ迅速かつ適切にワクチン接種を実施していく。一般質問。小さき声をすくい上げる会、与田可憐。区民の個人情報保護と行政に対する信頼について。質問。1、自分の情報を提供してほしくない区民の情報を除外することは可能か、またその手続きは。2、国に対して情報公開と説明責任を果たすことで国民の信頼を得るよう進言すべき。また、区としても今まで以上に積極的な情報公開と個人情報保護に努めるべき。答弁。1、申し出を受け、情報公開、個人情報保護審議会等で審議する可能性はある。2、今後も積極的な情報公開と個人情報保護に努める。国も同様と認識しており、国への進言は行わない。社民党新宿区議会議員団、鎌野達夫。人に優しいまちづくりを。質問。バリアフリーで人に優しいまちづくりが求められる。1、新宿区移動等円滑化促進方針の今後の進め方は。2、乗り換えの利便性のため複数のエレベーターが不可欠の駅も。3、ソフト・ハードの両面から人に優しい道づくりをすべき。4、神宮外苑地区の都市計画は緑と歴史・文化を重んじるべき。答弁。1、方針の周知啓発と関係機関との個別協議を実施。2、バリアフリールートの複数化等は重要。鉄道事業者に対し働きかける。3、両面から取り組む考え。4、今後の再編計画を適切に誘導。スタートアップ新宿、伊藤洋平。児童養護施設と連携して退所後まで丁寧な支援を。質問。児童養護施設退所後の児童への支援については検討しているか。他自治体では児童福祉士が現場のノウハウを持っていないために施設側に負担をかける例もあるようだが、区内の児童養護施設等と連携し人材育成を進めていくべきでは。答弁。退所時やその後のフォローなど都が行っている対応を引き継いでいく必要があると認識。東京都児童相談所等に職員を派遣、児童養護施設等のご意見も伺いながら、先行自治体の状況等を踏まえ、調査研究していく。自由民主党新宿区議会議員団、渡辺清人。保育園等の在園要件について。質問。保育園等を利用している子の保護者が、 弟や妹の育児休業を取得している場合の保育園等の在園要件に関する取り扱いについて運用見直しの考えは、答弁、育児休業制度が適用されない自営業の保護者が復職を前提とした育児休業を取得する場合も含め、今後は認可保育園等の申し込みの有無を問わず、最長で2年間、上の子の継続在園を認める方向で検討。育児休業中の転職は、現在と同様、個別の事情を聞きながら柔軟に対応。新宿区議会公明党、三沢秀子。若松地域のまちづくりの課題。質問、1、整備中の環状第4号線と東京医大通りが交差する横断歩道に、早急な信号機設置の要望が多数ある。区の見解は。丸2、あけぼの橋駅周辺の環境整備として、駐輪場の拡大の要望及びネズミの発生に対して区の考えは。答弁、丸1、歩行者等の安全確保の観点から、早期の設置を都に要望する。丸2、現時点でのあけぼの橋駅周辺の駐輪場増設は難しい状況。ネズミ対策として駅前の植樹帯は都へ実態調査を依頼し、清掃、剪定、駆除を要望する。日本共産党新宿区議会議員団、川村則明。特別障害者手当の周知徹底を。質問。特別障害者手当の対象となるケースで未申請の方がいる。1. 区ホームページや制度説明資料を早急に改善すべき。2. 要介護4-5の方への申請書の直接送付を含め、介護保険課や高齢者総合相談センター、ケアマネジャーと連携し、遺漏なく周知を。答弁、1.区ホームページと同様に制度説明資料にも注釈を入れ、分かりやすい周知に努める。丸2、一律に申請書を送ることは考えていない。高齢者総合相談センターやケアマネジャーへ定期的に情報提供。立憲民主党無所属クラブ、田中幸恵。コロナ禍におけるがん検診。質問、2020年はがんと診断された人が前年比 9.2% 減、また緊急事態宣言発令などで受診率が3割減という調査があります。区のがん検診の受診状況と現況への対応について伺います。答弁、令和2年度の各がん検診受診率は前年度比 0.8 から 1.3% 減ですが、子宮頸がん検診のみ 0.1% 増です。検診票の個別送付や未受診者への再勧奨、社会保険加入者等への勧奨はがきを早めに送るなどの工夫を重ねています。今後も受診勧奨に取り組みます。新宿未来の会、野津健。デジタルヒューマンの可能性。質問。デジタルヒューマンは性別、人種、年齢なども自由自在に変化させることが可能なため、自治体で受付業務などでより柔軟かつ適切で親しみやすいサービスが可能になる。デジタルヒューマンの技術を将来的にはさまざまな行政分野に適用していくことへの見解は。答弁、デジタルヒューマンの導入にあたっては最新テクノロジーの動向や民間などの取り組みを注視し、区としてどのような活用ができるか研究していく。自由民主党新宿区議会議員団、永原隆康。防犯カメラの設置について、質問、犯罪の抑止効果などから、区民からは防犯カメラのさらなる設置を求める声がある。社会情勢を踏まえ、今後の展望は。答弁、区内においても街頭防犯カメラの設置を希望する地域団体が増加。引き続き都の補助金を活用しつつ、 地域の要望に応えていく。また防犯カメラ同士の連携やAI でビッグデータを解析した動向分析や対象者特定などへの活用について国での開発実証実験の検討が進んでいるため動向を見守っていく。新宿区議会公明党中村真一。産後ケア事業の充実。質問。産後の女性が横になって休息ができるデイケアが必要。しかし身体が疲労困憊でも区内には日中に休息ができる受け入れ先がない。宅の支援施設と連携するなどしてゆっくり身体を休められるデイサービス型産後ケア事業を整備すべき。答弁。区民からの要望が高いショートステイ型産後ケアについては拡充を検討。区外の支援施設の活用も検討。デイサービス型およびアウトリーチ型産後ケア事業は引き続き研究する。日本共産党新宿区議会議員団雨宮武彦。障害者のスポーツ施設利用料の無料化を。質問。パラリンピックで障害者スポーツが注目され共生する社会の在り方が問われている。障害者スポーツを発展させ障害者が気軽に参加できるよう個人のプール利用を含む体育施設の利用料金と障害者のスポーツ大会等団体利用の無料化を。答弁。令和4年度から新宿スポーツセンター等スポーツ施設の障害者利用料金の免除を検討。障害者団体や障害者団体のスポーツ大会等も免除を検討。立憲民主党無所属クラブ小野裕次郎。児童生徒間のネットを使ったいじめ対策について。質問。1。パソコンやスマートフォンを使用した児童生徒間のいじめが18,870件と過去最多。ネットを使ったいじめ対策をどう講じるのか。2。対面で言い出しにくい子どもの相談の糸口となるような端末機器の活用は。答弁。1。児童生徒がインターネットの適切な利用を自ら考え、ルールを守る態度を育めるよう支援する。2。アンケート等でいじめを未然防止、早期発見し、SOS を出しやすい環境を整える。新宿未来の会、榎木秀隆。児童喫煙防止と喫煙環境の整備。質問。改正健康増進法の趣旨は望まない受動喫煙防止である。分煙環境を整備推進することで喫煙者非喫煙両者が尊重されることが可能になると考える。1。分煙環境を整えることについて区の見解は。2。現在の助成施策の進捗状況の見解は。答弁。1。分煙環境の整備が必要と認識、今後もさまざまな取り組みにより分煙環境をより一層充実させていく。2。さまざまな媒体や機会を通じ助成制度の周知を図り公衆喫煙所等の整備を進める。自由民主党新宿区議会議員団大門幸恵。区における SDGs の取り組みについて。質問。持続可能な開発目標を意味する SDGs という言葉が今日では一般的になり、自治体としても持つべき目標となっている。区の SDGs への取り組み状況は。答弁。令和3年度から新宿再エネオークションやフードドライブの窓口設置など、企業と連携した新たな取り組みも開始するなど、今後も各分野における取り組みを着実に推進。また、SDGs 未来都市の選定自治体における SDGs の取り組みやモデル事業の内容などについて研究していく。新宿区議会公明党有馬敏郎。西武新宿線の安全対策について。質問。1。高田の馬場駅から西側14カ所の 開かずの踏切は依然として解消の先が見えない。都や西武鉄道と連携し、連続立体交差化に向けて取り組むべき。丸2、下落合駅のホームドア設置を都や西武鉄道に働きかけるべき。答弁丸1、今後地域の方々と沿線のまちづくりに関する意見交換会の実施を検討、都と情報交換等を行い連携を図る。丸2、令和3年11月策定の新宿区移動等円滑化促進方針に基づき、西武鉄道や都に強く働きかける。